どうも。
どうも。
はい。はい、どうも。
どうも。
どうも。
どうも。宗男です。
片市です。
このラジオは、ありとあらゆるベストを探求する番組です、は
い。番組です。よろしくお願いします。
こんなんだっけ？
いや、ちょっと、わかんないけど、合ってんじゃないかな、多分。うん。
ちょっと。ちょっと空きましたね、間が。
そうね、だいぶ空いちゃってるけれども。
ちょっと空いちゃったなぁ。
うん。
僕はゴールデンウィークの前に、風邪をひいちゃったんですよね。
うん。
胃腸炎とか。
ああ。
胃腸炎になって、まあ、3日、高熱が出て、
うん。
すごい胃腸がすごいことになった後に、
うん。
それ治ったで、次の日にまた違う風邪になって、高熱の。
あ、そう。
はい。
あれ、治ったタイミングで前回のエピソードを出した。
前回、
確かに。
あ、そうかも。そうそう、そうだ、うん、
そう。
そっから、
うん、
もう1ヶ月半ぐらい風邪で、病気。
病気だね。
病気じゃんと思って、もう完全に。
うん、
咳がもうとにかく止まんなくて、
うん、
ずっと、もう、俺やばいなと
思って。やばいね、それは。
うん。で、病院に行ったんですよ。
うん。
そしたら、
うん、
副鼻腔炎。
いや、笑っちゃいけないけど。
副鼻腔炎です。
副鼻腔炎でしょ？
うん、副鼻腔炎。
副鼻腔と呼ばれる、おでこと、
うん、
頬の、上の方にある、
う
ん、鼻のね。
そうです。
鼻の穴の、なんか逃げ道みたいなところだよね、
うん。
うん。
そこにね、海が、こう、
溜まると
病気ですよね。
でもその、うん、なんか大きな病気じゃなくてよかったね。
そうだね。俺もなんか肺かなと思って。
うん、そうだよね。
やっぱちょっと心配になって。
だいぶ手前で、
うん。
起きてたってこと、
ね。うん、そう。俺、咳が止まんなかった。だからね、
うん、降りてきちゃうんだよねきっとね。その
あ、そうなの。
海が溜まると、
うん、
喉の方にね。
そうそうそう、
降りてきちゃうっていうね。
それでもう咳になっちゃって、後鼻炎。それで今薬飲んだら、
うん、
こう治ったんですけど、
ね、
でもなんか、あ、治ったなと思って筋トレを再開したらまた、
うん、
再発してみたいな感じで、こうなかなか治んなくて、
うん、
今もちょっとまだ若干咳は出るんですけど、まあそんなこんなでも俺何もする気が
それはきつかった、ね、
きなくて、ここ 1,2 ヶ月ぐらいは、
うん、
ストリートファイター6だけやってましたね、う
ん、めちゃめちゃやってるじゃん。まあストリートファイターはね、副鼻腔炎でもできなくはないからね、
う
ん、
そうだね、
うん、
他のゲームはもうちょっとできなくなっちゃったんですけど、ストリートファイターはやっぱりできますね、
うん、いや割とできない部類に入ると思うけどね、ゲームの中でも、
うん、そう、
体調悪かったらやろうってならないけどね、
うん、
ストリートファイターすごい神経使うし、
そうだね、
うん、
面白くてストリートファイターが、
うん、ああなるほどね、
うん、まあ、そんなこんなでちょっと空いちゃいましたね。
うん、僕も副鼻腔すごい弱くて、もともと鼻炎持ちみたいな感じだったんだけどね、飛行機乗ったら絶対気圧の変化で副鼻腔が壊滅的に痛くなるっていう、
副鼻腔が痛くなる感覚が分かんないわ、
頭の血管が割れたんじゃないかってぐらい、
怖、
痛くなるっていう、
だいぶあれだね。
でね、耳栓して乗ってましたけどね、飛行機は、ね。気圧を徐々に変えてくれるんで。
きつ、
うん。
大変だな。
きついよね、副鼻腔炎はね。
いや、きつい、
うん。
きつい。
まあでも、ストリートファイター6できるんだったら、
うん。
まあまあ、いい回復具合なんじゃない？
そうですね。
うん。
ストリートファイターはすごい面白いですね。
うん。それだよね。結局その話がしたかったってことだよね。
まあ、まあ、そう、ちょっとはしたかったですね。
うん。
面白いよって、誰か 一緒にやりましょうっていう。
やりにくいよ。だって副鼻腔炎なんでしょ。
うん、副鼻腔炎ですけど、うん、
ビハインドスタートじゃん。
うん、でもなんか集中力が持ちますね、ストリートファイターは。
やってると、
うん、他のゲームはなんかもうだんだん、あ、もうダメだきつってなってもうやめちゃうんだけど、うん、30分ぐらい、うん、ストリートファイターはね、なんかやっぱりくっそーってなってして、うん、ってなって、また次の試合に、
うん、
もうボタン連打して再戦のボタンを連打してガチャガチャガチャって、う
ん、それ以上早くならないのにね、
うん、うん、そうそうそう、うん、してって、まあ、なんかまあそんな感じでこうずっとやっちゃいますね。
うん、まあ多分新しく買ったゲームだからでしょうね、
うん、
きっと。それは
そう、そうかもしれない、うん、なんか普通のゲームだとやっぱなんか僕飽きちゃうんですけど、
うんうん、
ストリートファイターみたいに相手がいるとやっぱやっちゃいます、
ね、うん、ああ、ネットでやるんだ、
う
ん、もう。
そうそうそうそう、人とやるのがもう結局面白いなって、うん、人と一緒に何かをやるのはもう面白いよな。
そうな
の、うん、
副鼻腔がやられてるってことは、
うん、
相手は知らないの。
ああ、もう知らないの。
で、
顔も声も知らないし、チャットもしないで、ただ拳だけかわしてる、うん、
そうなんだ、
うん、
でも言った方がいいんじゃない、その副鼻腔炎ですみたいな。
ちょっとかっこ悪いでしょそれ。
なんか
副鼻腔のせいで負けたみたいにな
る。こう、ニックネーム副鼻腔とかにした方がいいんじゃない。
そうだね。
バーニング、
うん、
副鼻腔みたいなしとけ
ば。今、胸をでやってるんで。
ああ、そうなんだ。
MUNEO、胸をでね、
うん。
まあ、胸をアット蓄能とかに、うん、してもいいかも
しれない。そうだよね。
うん。
うん、
ちょっともう、
そうしたら相手の手もちょっと緩むかもしれない。
ねえ、いや、まあ、それはちょっとダセえから。
うん。
俺より強いやつを探しに来てんだからさ。
うん、そっか。
うん。
そこの温度はその温度でいくんだね。うん。ストリートファイターの温度は。
そう。やっぱりね、たとえ負けたとしても言い訳とかしないから。
うん、なる
ほど。俺より強かったっていうだけだから。
うん。うん、妙になんか誠実だな。
うんということでね、
うん、
皆さんも
分かったわ、
買ってください。
1ヶ月間が空いちゃったのは、
うん、
ストリートファイターのせいってことが分かった。
そうです、はい、
とりあえず
そうです、ストリートファイターにハマりすぎて、うん、うん、ちょっと取れなかったっていう、まあ、ちょっと皆さんもね、でも病院に行ってください、ね、の咳とか止まんないときは、
うん、
意外と蓄膿かもしれないから、
うん、
でなんかそう、僕蓄膿副鼻腔炎のことを調べてて、
うん、うん、
驚愕の事実があったんですけど、
うん、
人間は通常時でも2リットルぐらい鼻水が
2リットル
流れ込んでいってるらしいんですよ。
あー、胃ってか
胃に、
うん、
そう
2リットル、
そうだいぶ多いなと思って、
常に湿ってるってこと。
そうで、まあ、副鼻腔炎になるとバイ菌がそこで繁殖して海になってねちょねちょしたものが2リットル流れ出すから、それでなんか咳とか気管支炎とかになるらしいんですけど、でも通常時でも2リットル、
うんうん、
だいぶだな、
だいぶだね、
うん、
そう、僕は最近なんかすごい水を飲むようになって、
うん、
1日 1.5 リットル目安に飲んでんだけど、
うん、
俺はだから1日 3.5 リットル飲んでるみたいな感じになってるってこと？
そうだね、そういうこと、
単純に、
うん、片市さんのイロハスと、
うんうん、なんでイロハス
鼻水、
うん、
合わせるとそうなるってこと、
ね、そうだよね、
うん、
まあ水道水ですけどね、うん、
え、水道水、
水道水ですけど、
ね、あ、じゃあコーナー行くか、
うん、不思議なタイミングでコーナーに行く感じの人ですよね、
う
ん、
コーナー行きましょうか、
行きましょうか、
うん、
はい、
片市胸をベスト
ベストベストアンサー、
このコーナーは日常の疑問や悩みを掘り下げていき、ベストな答え、すなわちベストアンサーを、探求していくコーナーです。
は まあ、ちょっとお便りを読む前に、
はい、
あと実は2通しかありません。
お便りね、今日含めて2通、
今日含めて2通しかありません、
うん、あ、今から
お便りとかね、お悩みが、うん、お悩みが2通しかありません、
うん、番組を支えるためのお悩みってことでしょ、
う
ん、
はい、そうです、うん、ちょっともうちょっとね、
この番組を継続していく理由が一つしかないという、
はい、あ、そうですね、今日合わせて2つしかないってことですね、うん、もっと悩んでもらいたい
いやいや、いいことだけどね、悩みがないっていうのは。
確かにね、
うん、
まあ、悩みがないともうこの番組あとひたすら雑談に、
そうだよね、
なります。
でストリートファイターって言ったらもう2回負けてるっていう状態だもんね、
うん、どういうことどういうこと、
ストリートファイターで言ったらもう2回負けてるって状態。
ああ、まあそうなのかな、
でっていうことだよね多分ね、
うん、もしかしたらそうかもしれないな、
うん、
まあ、ということでちょっとお便りを本格的に懇願してますので、
うん、
皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
よろしく。じゃあ今日はね、
はい、
ラジオネームひてのり、
ひてのりさん、ありがとうございます。う
ん、ありがとうございます。片市さん、宗男さん、はじめまして。ひてのりと申します。
はじめまして。
読みにくくてすみません。
いや、そんなことない。
本名はひでのりなのですが、わけあってラジオネームはひてのりと名乗っております。
なるほど。濁点にね、何かのわけがあるんでしょうね。
私は自営業を営んでおり、仕事中、ほぼずっとポッドキャストを聞いております。
いいですね。
科学系が好きで、宇宙話、サイエントークなどを愛聴しているのですが、はい、その両方ともコラボ会をされているベストオブベストさんのことは、ずっと玉木、いや、頭の端に引っかかっておりました。
玉木に。うん。
意を決して初回から聞き始めると面白すぎて1日で99回まで聞いてしまいました
そんな残業してる残業してないめちゃくちゃ残業してない大丈夫
超えてる、ねうん、5倍速ぐらいで聞いてる。
そうだよね、
うん、仕事も手につきません。どうしてくれるんですか。
いやー、ありがとうございます。本当に嬉しいですね、うん。
こんなに聞いても日付は2021年6月頃です、
うん、
とりあえず一旦聞くのをやめてインスタをフォローさせていただいたのですが、どうやら更新が止まっています
いやそうだね、ごめんなさい。
しかもエピソード106です。
そうだね。
私にとっては次は記念すべき100回、そしてそろそろ当初の目的であるコラボ会が近づいてきているはずなのですが、
うん、
このお便りが届く2023年の春、番組は続いているのでしょうか。
続いてますよ。
そもそもこの送信フォームは生きているのでしょうか。
生きてる。
一月ほど前の大阪でのイベントに宇宙話のりょうさんと登壇されていたので、お二人がご健在なのは存じ上げております。
はい。
あの日私は午後から参加しましたので、
あ、本当、
お会いすることは叶いませんでした。
声かけてくれる方
いましたね。僕ら午後もいました。
午後もいましたよ。うん、見えてないのかなすごい疑った目で見てるのかな、うん、それとも、
うん、今思うと無理にでも初っ端のトークセッションからはせさんじるべきでした、うん、惜しいことをしました。
いえいえ、イベントありがとうございます、来てくれて、
うん、ありがとうございます。ということでせっかくなのでお二人に質問なのですが、今までの人生で後悔してもしきれない選択ミスはございますか。
全く突然の唐突の質問、はい、うん、ありがとうございます、はい、後悔な、
うん、私は50過ぎのおっさんなのですが、己の今後と理系に進もうとしている高校生の息子への参考になればと思います、
うん、
番組が続いていたならお便りが数年分溜まっているでしょうから、うちの息子は高校生ではなくなっているかもしれませんが、いつの日か番組で取り上げていただけたら幸いです。
なるほど、残り1通という状態なので大丈夫ですね、はい、
うん、ではまた明日、急に最終回が来るかもという恐怖と戦いながらヘラヘラと笑わせてもらいながら約2年分を聞かせていただきます。
ありがとうございます。
長文失礼いたしました。現在黄砂がひどいとニュースでやっておりました。 お二人のご健康ご活躍を願いますということでした。
ありがとうございます。
いやー、まあ、確かにね、僕らも科学系ポッドキャスターの端くれっていう ところありますけど
本当にちょろっとコラボさせてもらっただけなのに、なんか聞いてくれてありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、りょうさんと、うん、あのサイエントークの2人にもちょっと感謝しときます、
うんうん、はい、今もう2つともすごいですからね、勢いが。
そうですね、もう先駆け、う
ん、すごい、
うん、
半端じゃないですよ。
先端を走ってますからね。
よし、でまあ質問は、今までの人生で後悔してもしきれない選択ミスはありますかという。でしたね。
そうね。まあ、
理系に進もうとしている高校生の息子さん。
息子さん。
への参考になればと思いますということでしたけど。選択ミスか。まあ、そうだね。まあだから今回はね、雑談会ですね。
うん、そうだね。後悔したことね。うん、
選択ミス。
うん、選択ミス。
まあいっぱいありますけどね。
そうだね。
まあでもなんか、進路系の話がいいのかなと、ちょっと思いましたけど。まあ、進路系じゃなくてもいいかもしれません、
ね。そうだ。何でもいいってことだね。
うん、つまり、何でもいいってことです
ね、うん。なんかありますか？
僕、
ちなみに後悔したことって。
うん、
これ言っちゃったらあれかもしれないですけど、
うん、
後悔してないですね、僕はもう。
あ、マジっすか。
あの時ああすればよかったってあんまり思わないですね。
へえ。
なんか思わないです。はい、もう。後悔しないです、僕は。
あ、おい。かっこいいな。
はい。
俺より強いやつじゃん。
いやいや、ストリートファイターみたいに言うんだ。後悔しないな。
あ、そう。
うん、
自分の失敗とかがこう、
うん、
あっても、
そうね、
反省はするけどみたいな。
反省はする、そう。
あ、
後悔しないな。そう、このお便りをもらった時に考えたんだけどね、
うん、
あんまり思い当たらない。
あ、そうですか。
そう、なんか後悔しちゃうと、うん、その過去の自分を否定してるっていうか、
うん、
っていう感じするじゃないですか。
まあそうだね、それが後悔ってことだもんな、
うん。そうで、なんかあの時合わせればよかったって言ってたとしたって、
うん、
どうせ変わらないし、
うん、
その過去の延長線上にいる今の自分も、
うん、
否定してしまっているんじゃないかっていうね。
ああ、なんかちょっとかっこいいな。
そうだから後悔はしない、反省はしますけどね。
うん、
あの時ああだったから次はこうしてみようとかっていう反省はしますけど、うん、
ああ
過去に囚われてることはあんまりないですね。
かっけ、俺もそれにしようかな。
それにしようってない。何？
俺もそれにしようかな。俺が
言ったことでしょ。キャラみたいに言わないで。なんでだよ。なんでどうやってそうすんの、うん、編集で。
俺も、編集ですごい、俺が言ったかのように。
うん、で逆になんかありますか？今日、後悔って。
いいっすか？
言われて、うん、
ちょっと1時間ぐらい話しても。
俺の路線で行かずに別のその後悔した話をしようとしてるのね、今からね。
はい、そうです、そうです。
いいよ、全然それ。同じ路線で行ったら2回、2回同じこと言うだけだから。
無駄だ。
無駄な時間
の無駄じゃん。
それこそ後悔しちゃうからね。
そうだね。そうだね。いや、僕、2個、やったか、2000個ぐらいあるんですけど、後悔してること自体。
だいぶあるね。
うん。それが、フラッシュバックするんですけど、
うん、
時折ね、時折とか、まあ、毎日、
うん、
シャワーを浴びてる時とかに、フラッシュバックして、うん、一人で、あーとかって、叫んだりする。うん。
叫ぶんだ。
そう、毎日7回ぐらいはそういう瞬間があるんですけど、あーって、
うん、頭抱えて、
そうそうそう、シャワーとか浴びたり、うん、なんか歯磨いてる時とかなんか、
うん、
なんかね、こう急に来てフラッシュバックして、うん、
お
ー、だからもう2000個ぐらいあるんだけれども、
うん、
まあ、すごい私的なところがほとんど、
うん、
だし、まあ理系の息子さんの役に立つのがいいかなって思うんで、
うん、
まあ進路系の、
お、
進路系とか10代とか20代前半の頃の もっとこうしとけばよかったな、みたいなのが2つあるんですよね。
うん、聞きたいな。
うん、大きく2つ。これだけはもう、
うん、
うわぁ。
だいぶ絞り込んだね。
うん、
2000から2でしょ。
そうそうそう。
うん、
1000分の1。まあ、2000の中にはね、すごい細かいこともあるんですよ。
うん、
なんか、ゼルダの伝説、
うん、
ブレス・オブ・ザ・ワイルドってあるじゃないですか、
うん、
ゲームが。
うん、
あの、うん、今、めちゃくちゃ売れてるやつの前作ですね。
前作ね。
うん、うん、前作。これをなんか僕飲み会の時に、
うん、
ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ファイアって言っちゃって、
うん、
なんか帰ってから気づいたことがあって、で、うわ
ー、
ブレス・オブ・ファイア、カプコンのゲームじゃん。うわーって。
細かいね。
で、これがもう何年も残り続けて、これがフラッシュバックして頭を抱えるんですよ。こういう細かい、なんかちっちゃいものとかも含めて2000なんで。
黒歴史みたいな。
そうそうそう。
軽い黒歴史みたいな感じ。
みたいな。そういうのももういっぱい。
ああ。
だからそういうのもなんか、未だに聞いてるんですよ。ボディーブローの。
2000個。それだから、ランキング形式で言うと、第何位ぐらいの、
うん、いや、1800位ぐらいかな。それは。
そうだよね。
うん。もっと、もっときつい思い出がいっぱいあるから。
2000位ぐらいのやつ聞きたいわ。
うん、そう。2000位ぐらいのやつなんだろうな。なんだろうな。
それ系統だったら、まあ、うん、あるっちゃあるよね。
うん。
でもなんか、フラッシュバックはあんまり、
う
ん。
あ、そう。
しないの。
いいですね。
フラッシュバック。イタリアンパセリ。
うん。
めっちゃ買って。
うん。
すごい刻んで取っといたけど。
うん。
なんか、ちょっと腐ってたとかね。
なんかそういうのばっかり。なんか、でっかいキノコを買って腐らせたりとか。
あ、そうだよね。
うん。
なんか今日も玉ねぎ、かびてたり。うん、
ああ。
新玉。
でもなんか一人暮らしだとさ、なんか冷蔵庫の奥に眠ってさ、
うん、
なんかダメになってたりするときある。
まあね。まああと、そうだな。なんか、引っ越して、
うん、
部屋の色味をすごい茶色に統一したけど、
うん、
それがなんかすごい、
うん、
あの、AV のマッサージ部屋みたいな感じになっちゃって、
うん
うん、結局全部変えたっていう。
あ
のもありますけど、でもそういうのってなんか、それが一旦茶色を経由したからこそ今のいい感じの色味が出来上がってるみたいな。
うん、そうね。
そう。積み重ねだと思ってるから、ね。
ああ。反省の種みたいな。
そうそうそうそう。
ああ。そうだね。
ザ・シードだよね。
うん、ザ・シードだね。
うん、反省の種。
うん。ザ・シードってことね。
そう。
うん。胸をザ・シードってこと
ね。なんで、めちゃくちゃ後悔の種がいっぱいあるじゃん。胸をザ・シード
は。俺はね、俺はもう後悔の、後悔ばっかり。反省とか逆にしないからね、俺は。次こうしようとか、うん。もう全く思わない。改善しようとかね、こう思ってないんですよ。とにかく、後悔だけ。うん。
めちゃくちゃ強いじゃん。逆によくそれできていれられるね。
もう何度も同じ失敗をするし、
いろんなものにさ、なんかすごい背中に乗ってる感じしない、うん、それなんか、
いや、するよ。
こう2000個の後悔の種、
うん、いや、めっちゃする。
よどみとなって、
うん、
なんか、
いや、そうそうそう、
貝、ね、なるものに形を変え、うん、背中にずっとまとわりついてるみたいな、そんな感じしない？
そうそう、なんか、そんな感じだよ。
よくそれでなんか生きていられる、ね。
反省とかしちゃうとさ、もうその時点でさ、うん、あ、じゃあもう次はこうしようってさ、うん、切り替わってさ、消えちゃうわけじゃん。
うん、
もうそうじゃなくて、もうずっと残しとくっていう、うん、あの、ずっと後悔として残しとくっていう。
偉いね。
うん。偉くはないよな。
なんかそれもすごいね、逆に、その、
うん、
その発想も、
うん。うん。意図はしてないんだけどね。
残っちゃうんだ。
残っちゃってるね。
うん、
そして、なんか、特に反省とか、こうしてこうとかって、
うん、
思ってないって。
すごいね。
めちゃくちゃダメなやつ。
いやいやいや、なんか、
ダメなやつ、
あれだね、あの、
うん、
呪いみたいなものをすごい溜まってく、
うん、
なんか母性みたいな、
うん、
そんな人間でどんどん溜まっていきそう、なんか、
うん、
捨てないんだもんね、消えないんだもん、ね、
そう、うん、いやー、ほんと、なんかあの時この飲み会でこう言ったなとかって、
結構気にするもんね、
めちゃくちゃ気にする、ほんとに、
うん、
実際ちょっとやっぱり良くなかったな
って
思うし、やっぱり、うん、飲み会のたびにそれが 1,2 個溜まってくんだよね。
あ、
でも飲み会には行くんだけど、ね、
どういうメンタルしてんの。
ああ、ほんときついわ、生きるの。
あ、それは生きるの辛いわ。
うん、辛い、
うん、
いやー、今日もね結構。
いやいや、2個あるでしょ。
2個あります。
2個聞かせてくださいよ。
なんか前も言ったかもしれないんですけど、
うん、
あの研究室の、うん、を違う研究室にすればよかったっていうのと、
うん、
あとなんだろう、ダンスの練習とかをするときに、うんうん、練習の方法をもうちょっとこうすればよかったっていうのが未だに、うん、取り戻せないものとして、
うん、
ずっと後悔があって、
うん、
なんかこの2つをまとめると、まあ、アホになれっていうことかなと。
うん。
アホに なるべきだったな。アホになるっていうか、小賢しいかったなっていう。
うん。
俺、小賢しすぎたな。しょうもなかったっていう。まあ、そういう話をしたいんですよね、今日。
小賢しかった。
うん、小賢しかったんですよね。すごく。
なんか
ちょっと長いんですけど、話
気取ってたみたいな感じなのかな。
気取ってたっていうか、
車に構えてたっていう、
うまく生きようとしてたというか、こううまいことを生きようとしてたんですよね。
脇目も振らずに熱中すべきみたいなこと、
うん、そうだね。なんかそういうのもちょっと近いかもしれないな。なんかちょっと長いんですけど、
うん、
いいですか。
いいよ、編集するの俺じゃないし。
うん、みんなに聞いてほしい、うん、若い人とかに、
うん、
うん、
ざっくり解消がざっくりなんだけど、まあいいです、うん、全然もう消化してください。
そう、ちょっと消化しますね。
うん、
どっから話せばいいんだろうな。なんかもう、
うん、いいよ、ゆっくりで。
ゆっくりでいい？
ゆっくりでいいよ、全然。
ごめんな、なんかファミレスみたいな。
俺はもう聞くか、
深夜のファミレスみたいになっちゃって。
確かに。一通り食った後の、
うん、
がっついた後の、
そう、
うん、
なんかあの、あ、なんちゅうんだろうな、なんかまず研究室を、
うん、
具体的なエピソードの話をすると、研究室を僕は実験系の研究室にしたんですよ。
うん、
でも理論系の研究室にすればよかったなってのが、
2つあるんだ。
そう、2種類あって、物理だと、
うん、うん、
実験と理論があって、実験はこういろいろ実験しますっていうことですよね。
うん、
普通普通だな。
いやいやいや、説明もっとしろよとかって言うとさ、
うん、
なんかまたダメージ食らうかなと思って。
いい
よ、突っ込まなかったんだけど。
突っ込んだ。聞きやすさにつながるから、そっちの方が。
実験はね。そう、説明、うん、実験はね。
そうそうそう。
実験すると。
実験すると。
うん、そうだよ、
ね。僕だったら、まあ、ネチョネチョ。
うん。
あ、そう、僕は、あの、ネチョネチョの、
うん、
あの、液体がどんだけネチョネチョしてるかを研究する研究室にいたんですね。
うん、
だから、ネチョネチョの液体を作って、
うん、
ネチョネチョ測定マシーンみたいなのにかけて、
うん、
ネチョネチョの値を取ったりとかね。
うん、何ネチョネチョか
って。そうそう、何ネチョネチョかっていう。
うん。
5ネチョかーって。
うん。で、だいちょっと早く叩いたら、
うん、
ネチョネチョ具合がこんぐらい変わるみたいなね。
あ、そう、そんな感じでね。
そういう
こと
がね。
うん、そうそうそう。まあ、そういうの。
年男性、
ね。おー、そうそうそう。よし、詳しいね、
うん。うん。
そうだね。
で、実際、だからネチョのサンプルを作って、測定すると、
うん。
現物で測定すると。
そうなんです。
いう実験をされていたということですね。
うん、そうなんです、
うん。
それを解析して、なんか、
うん、
なんか言うみたいなね。
う うん。
これは実験系ですよね。
はい、わかりやすいです。
うん、で理論系はやっぱ、
うん、
理論を作っていくっていうところなんで、
うん、
数式をいじる、
そうだね、
いじりまくって、うん、でそのなんだろう、新しく出てきた数式を使ってシミュレーションしたりとか、なんか、
うん、
まあ、そういうことをすると、
うん、
で僕は実験じゃなくてそのシミュレーションとか数式を出すようなところに行けばよかったなと思ってるんですけど、
うんうん、
これがなんでかっていう話をちょっとしていきたいですね。
うん、はい、
うん。で、なんで実験にしたかっていうと、
うん、
就活で有利そうだったからなんです
よ。ああ、うん。
なんか理論ってあんまちょっと役に立たなそうな
雰囲気あるじゃない。
実験って結構なんだろう、測定器を使ったりとか、
うん、
手を動かしたりとか、
うん、
で、そっから出た結果を解析したりとかって感じで、なんかいろいろ、なんか仕事っぽい、
うん、
仕事につながりそうな感じがあると思って、
うんうんうん、
まあ就活に有利かなと思って、
まあそう、
実験系にしたんですよ、
まあ
そうですよね、僕は、
うん。そうだと思いますよ、
うん。
うん。
で、これがちょっと小賢しかったなと思って、今思えば。
うん、
うん。なんか実験が好きな人だったら、いいんですよ、
うん。
間違いなく実験系で。
うんうんうん、
僕は違うんですよね。僕が唯一好きなのは、
うん、
計算をしたりとか、
うん、
まあ、パソコンでシミュレーションしたりとかだけ好きなんですよ。
そうですね、
うん、
楽ですからね、
そっち楽楽じゃ楽、多分あのまあ
そっちの方が楽ですからね、うん、
楽じゃない、楽楽っていうかね、
いや知ってるよ、分かる分かる分かる分
かる、そう、うん、
分かる、
まあ、難しいんだけれども、
うん、
それはそれですごく、
うん、
かなり基礎がいるというか、
うん、そうだね、
うん、あの学問的な基礎がいるから誰にでもできることではないと思うんだけど、
ではないですね、
うん、うん、あのまあ僕はそっちの方が間違いなく好きなのに、
うん、
就活に有利だからという理由で実験にしてしまったのがちょっと後悔してて、
うんうん、
後悔してるんですよ、
うん、
でなんかそもそも僕がサイエンスにサイエンスのどこが面白いと思っていたかっていうと、
うん、
抽象化なんですよね、
うんうん、
抽象化が面白いなって、
うん、まあなんか現象があってそれをなんか数式で表すとか、
うん、そうだね、
そういう感じ、
うん
うん、
で抽象化の能力を鍛えていけばよかったなって思うんですよね、未だにもっと、
なるほど、
うん、だからなんか僕高専に行って物理に行ったんですけど、
うん、
まあ、今戻れるんだったら普通高校に行って、
うん、
数学科に入りたかったかもしれない。
なるほどね。
うん。なんかそれぐらい抽象化が今思えばものすごい大事だなと、
うん
うん。で、抽象化の極みとも言える学問はもう数学だと思うんで。
うん。うん、
も
う
とにかく数学をもっと頑張ればよかったなって思いますね。
うん。うんうんうん、
うん。なんか僕が思った大事さっていうのがあって、
うん、
なんかこれとこれ結局同じだよなって思える力だと思うんですよね、数学っていうのは、
うん、
なんかいろいろこう A とか B とか C とかあるけど、
うん、
結局これ一緒じゃねってなるっていう、で、
うん、
一緒じゃねってなるってことはなんか交換できるっていう感じに思ってて、
うんうん、
まあ、男の役割とか女の役割みたいなことを例えば話してて、
うん、
でもまあ一緒じゃね、男と女ってまあ違うところもあるけど、まあ、人間っていう意味では一緒じゃねとかって思った時に、
うん、
これを役割を簡単に交換できるというか、
うん、
なんかそういう使い方が分かってるのがいいなと思ってて、
うん、
なんかこう働いてるとこれはこうじゃなきゃいけないよなとかって結構みんなが思い込んでる時があると思うんですけど、
うん、
いやでもこれとこれ一緒だからこっちでもよくないみたいなことがこう言えるというか、
うん、
なんかそういう自由になる 感じがある、
うん、なるほど、
うん、だからそういう意味で
共通化
そうそう
できる、
うん、なんか抽象化するってことは交換できるようになるってことだと思うんだよね。その思考の中で A と B という全く違うものを交換できるようになるってことだと思う、
うんうんうんうん、
でそれその能力その筋肉みたいなのが、
うん、
むちゃくちゃ大事だなって今は思うんですよね。
うん、そうだよね。
うん、すっごい抽象的な話しちゃった。
そう、すごい抽象的だと
思う。こういうレイヤーで見ると、まあ、一緒だなとかっていうのが分かるようになるということですよね。
う
ん、橋が揺れんの見ても、なんか誰かが電話してるの見ても、ああ、うん、なんか微分方程式が見えてくるみたいな。
そうだね。
あ、そういうことかもしれない。
振動。
うん。
振動だみたいなね。
振動だとかね。波動だとか。
で、確かに。
そう、まあ、つまり一緒だよなって思える。
この現象はに対するアプローチが、うん、もうあのあれと一緒だみたいな。
そうそう。じゃあ交通渋滞とか見てもさ、
うん、
あのあるいはなんかデータをこう統計的に処理するとか、
うん、
そういうの見ても、
うん、
結局なんかバネがつながってるだけだなとか、なんか例えばそういうふうに思えたりとか。
うんうんうん、
すると思うんですね、
うんうん、
サイエンスを勉強するとなんかそういう風な見方ができるようになる場合があるかなと思ってて、
うんうんうんうん、
なんかサイエンスつってもめちゃくちゃ広いから、
うん、
もっと具体的なところをやってくなんだろう分野もあるし、
うん、
数学みたいに もっとさらに抽象度が高い、
うん
ことをやるところもあるけども、
うん、
結局抽象化っていうのが一番こうサイエンスで鍛えられるもんなんじゃないかっていう、
うん、
これは僕が思ってることですね、
うん、
で、そういう筋肉みたいなのをもっと若いうちに鍛えておけばよかったなって、
うん、
今後悔してると。
確かにその後悔はあるな。仮にその計算の研究室行ってたとするじゃないですか、
うん、
そしたら今後どういう人生が、その後どういう人生になってたと思いますか？
ああ、これが、まあ、そうだね。多分、
うん、
まあ、IT に行ってたと思うんだよね。
うん、
そっちに行ってたら、
うん
で。IT で、IT のエンジニアになってただろうな。
うん、
で、多分今年収、2500万ぐらいだったと思うんだよね。
うんうんうん、
人生がもうバラ色に、なってたと思うんですよ。多分研究室を、
うん、
あの時変えてればね、
うん、
あんまりこう、
うん、
あれはないんだけど、その根拠とかは一切ないんだけども、うん、
そうだよね。
バラ色になってたんじゃないかなって、
うん、って思う。
うん。
年収2500万。
うん。今の言ってたかもしんない。
今の奥さんとも結婚して。子供もいて。
そうだね。
で年収2500万だと僕とも出会ってないですからね。同じ会社に入ってないんで。
そうだね。ポッドキャストもやってないだろうな、うん。
やってないですよね。
うん。
そこは、いい、別にいいってことですか？
いいわけねえだろ。
終わりじゃねえか。いやだから結局そういうことになる、うん、なるんですよね。で後悔したところで、
うん、
2500万わかんない。今単純に言わされてるからかもしれないけど、
うん、そうだ
結局そうなるんですよ、
うん、
後悔したところで。どうせ一緒だよ宗男が今、
うん、
後悔してもしなくても。
いや一緒なんだ。
今の記憶をも、うん、持って元に戻ったとしても一緒だよ。
いやいや
変わんない。
サマータイムレンダーみたいに変えて
る。変わんない変わんない。俯瞰して見れないから。ストリートファイターすぐコントローラー握っちゃうからすぐ。
ダメだよ。俺がコントローラー握ってるの。見て。ただ俯瞰して見てるだけ。ただコントローラー。アケコンガチャガチャガチャ。
そうだろ。
うん、そうかもしれない。うん。
ポッドキャストだってやれてないんだから。
こんな2ヶ月も休んでるポッドキャストは、
あんな、あの、みんなの前で話す機会なんてもらえなかったんだから、うん、そんな。
そうだね、
うん。いろんな人に出会える機会もなかったんだから。
そうだね、
うん。
今の人生を大事にしないとね。
うん、
っていうのが、まあ1個目です
ね。まあ1個目ですね。
うん、はい、ここまでで一応、まあ、今日の話の5分の1ぐらいなんですけど。
うん。うん、
いや、大丈夫です。
それで、胸尾の重荷が、それでちょっと楽になるんだったら。
う
ん、
優しい。
うん、いくらでも。
優しい。
うん。
うん、
いくらでも話してください。
みんなもついてきてくれよな。
ね、いいよ。別についてこなくても。いい、いい。ついてこなくても大丈夫。もう、うん、胸を変えるんだわ。
うん。
うん。
で、もう一個がね。
うん。
前も言ったと思うんですけど。
うん。
ラジオで。
うん。
コピーをすればよかったな。
コピー、うん。
もっと。もっとコピーをすればよかった。うん。模倣。
模倣ね。
めちゃくちゃピーポー。
うん。ピーポーになってるね。
しっか。もうとにかくね。
うん。
なんか、そもそも僕、オリジナリティみたいなのがすごい大事だと思ってたんですよ。うん、まず、うん。で、コピーをするってことは、
うん、
自分のオリジナリティを消すことだと思っていたんです。
うん。
わ、
うん、
かる？この気持ち。
わかるわかる。
例えば、
うん、
絵とか、
うん、
書いてると、
うん、
で絵描いてて自分の好きなように描いてて楽しいみたいな、
うん、
で僕が言ってるのはこうある一人のイラストレーターみたいなのを決めて、
うん、
その人の絵を何百枚も模写したりとか、うん、その人の画風でちょっと違うように描いてみたりとか、
うん、
なんかそういう訓練をした方がいいんじゃないかなって今思ってると、
うんうん、それはそうだ、
うん、で逆に、例えば、20人ぐらい好きなイラストレーターがいて、その人たちをちょっとずつ模倣する、っていうことではない。くて、一人の人をめちゃくちゃ極め切るみたいな、方向性の方がいいんじゃないかなと、今は思ってるんですね。で、僕はあのダンスを練習してて、どうしてたかって言うと、あ、この人かっこいいな、って、ちょっと練習して、あ、この人かっこいいなって言って。
ああ、目移りしてたんだ、結構。
そうそうそう。
他のやつにね。
うん。帰ってたと。
うん。
何をすべきだったかっていうと、まず、一人の先生のところに習いに行き、
うん、
その人の踊りを完全にコピーしようとするし、
うん、
まあ、その人の喋ってることとか、
うん、
生活のスタイルとかもちょっと真似てみるみたいな。
うん。
なんか昔の師匠と弟子みたいな感じでやっていくのがいいと思いますっていう。
そうだね。
うん。ことが、まあ前もちょっと言ったかもしれないけど、まあそう思ってるんですけど、
うん、
で、これによってオリジナリティっていうのは、壊れちゃうんじゃないかと、損なわれちゃうんじゃないかと思う人がすごく多いと思うんですけど、
うん、
なんせ師匠の完全コピーになる。
まあそうだね、
うん、でもそうじゃないですっていう、
うん
うん、そうではないんだと言いたいですね、
う
ん、
そうですね、
そう思うんですよね。どう思います？
いや同じですね。
あ、すごい。
どっちかっていうとでも私は大学の時合気道やってたんですけど、うん、
はい、
師匠とか、
うん、
監督とか、まあ、師範のコピーをせず、
うん、
なんかフランスの YouTube の合気道の先生みたいなのやつばっかコピーしてたんですよ。そいつに決めて。
あ、でも一人には
決めた。逆にそう、一人に絞って、それのやつだけをずっとコピーしてたんですけど、
うん、あ、
そしたらまあ割とうまくいきましたね、やっぱり。
うんうん、
やっぱりそのコピーしてみて初めて、実際に動かしてみて、
うん、
初めて分かる細かい暗黙知みたいなやつがあるんですよね。その暗黙知をその一定レベルまで行かせた上にさらに自分の、
うん、
そこで大体基礎ができてるんで、
うんうん、
そっから積み上げていくものがオリジナリティだっていうことに当時からは気づいてたので、
当時からもう、
はい、そこはもう気づいてましたね。そんなレベルで、はい、
あ、
まあ
でも、素晴らしいですね。
武道なんてもう模倣が第一歩ですからね。
まあ、その、
あの、胸がいいってことは正しい。
ありがとうございます。
うん、正しい。
正しいという、うん、お墨付きを。
いや、よく気づいたね、それね。
うん、あ、ありがとうございます。
うん、よく気づいた。
ありがとうございます。
うん、よく気づきました。
ありがとうございます。
よかったんじゃない？気づけたことで。それは後悔ではない。お主は、お主、それは後悔ではない、
うん。あ、ありがとうございます。
気づけた。ありがとうございます。あ、こと自体が、
はい。
成功だ。
ありがとうございます。
はい、これからも、精進するが良い。
ありがとうございます。頑張ります。
以上。
押す。押す。ということでね。
はい。
どうだったかな。
そうですね。なんか、脇目も振らずなんかを、こう、突き詰めるっていうかね。
うん。
そういう感じ大事ですよね。
うんうん。なんか、そう思うんですよね。
うん。
そう思うんですよね。
そうですよね。そんなためて言うなよ。
ただの同意。ただのゼロ情報の同意だったけど。
うん。
で、こうめちゃくちゃ完全にコピーして、
うん、
なんかその上にこう自分のオリジナリティが積み上がってくっていう、 こう話があったと思うんですけど、うん、
はい、
で僕が思ってるのはなんか、うん、そっからどうオリジナリティになってくかっていうところが、
うん、
さっき言ってた、
うん、
抽象化が効いてくるかなと思ってて、
うん、
その師匠から得た経験っていうのはあるわけじゃないですか、
うん、
完全コピーするに至るってことは、
うん、
莫大な経験がありますと、
うんうん、
で完全コピーするにはめちゃくちゃ目が良くないといけないっていうか、
うん、
目を鍛えてないといけないんですよね、
うんうん、
よく見てないといけないと、
よく見ないといけないですね、はい、うん、
なんかだから素人ともう見るパワーが違う、
うん、
わけですよね。完全コピーするまでには、
うん、
こうなんか目を鍛えまくって、
うん、
もう見るプロみたいになっていく必要があると、
うん、
ってことはなんか同じものを見た時に得られる経験値の量が違うんです、
ね、うんうん、なるほど。
なんか適当にいろんな人の真似をしては目移りしてっていうことになると、
うん、
目が来たわってない、
うん
っていうことだと思うんですよね。
なるほどね。
で、完全コピーしてる人は、まあ目が鍛ってる。つまりもう、経験値2倍のバフがかかってるみたいな感じになりますと。
うん
うん、で、膨大な経験値を得て、
うん、
でもそれだけだと、多分、あんまり意味がなくて、
うん、
こっから抽象化していける人が、やっぱいいんじゃないかなと、オリジナリティが出てくるんじゃないかなと思うんですけど、
うんうん、はい、
なんかこの経験とこの経験って一緒じゃねってこう思えるようになると、うん、そこを交換できるっていうことだと思うんですよね、
うん、
でそうするとその交換の仕方がオリジナリティになるんじゃないかなと思ってて、うん、なんか例えばダンスの技で腕に波を流すウェーブっていう技が、うん、こうあったとして、
うん、
で普通にウェーブをやるとかっていうんじゃなくて、なんかこれをこう自分なりになんか変えていくっていうことになると思うんですよね。例えばヒットを打ちながらウェーブを流すとか、ね、
うん、
そうするとすごいすごいバチバチの波が体を走ってるように見えるとかっていうのがあるんですけど、なんかこれをなんか見た目だけ真似してもなんかこうあんまりいけてないみたいな、
うんうん、
なんかやってることだけ真似してもなんか、
うん、
あ、なんか、ああ、なんかすごいけどみたいな感じになるんだけど、
うん、
こう逆に、なんて言うんだろうな、ものすごい深い経験から来た技だとシンプルでもなんかすごい、うわってなる、ね、
うーん。
ただウェーブを流してるだけなのになんか、
うん、
え、うわってなるみたいな。しかもそれはオリジナリティがあるように見えると、うん、ただただウェーブを流してるだけなのに、
うん、
めちゃくちゃオリジナリティがあるように見えるみたいな、
うん、
みんなやってる技なんだけど、
うん、
深いしオリジナリティがあるように見えるっていうのは多分自分の中でなんか組み替えてるんだと思うんだよね、う
ん、
得た経験をそのまま出すんじゃなくて組み替えてるんだと思う。
何かと一緒にやったりしてるんだ、
うん、とか、
うん、
そう
自分なりとなんか動かし方みたいなのがある。
うん。で、それは例えばなんか別の技を練習してた時に得たものだったりすると思う、うん、あこの動かし方でウェーブやったらとかっていうのがあると思うんですよね。
確かにな、うん、あるなそれは。
そう
ありますねそれは実際、うん、
ありますね。
私も、
うん、
経験済みですねそれは。
ですよね。
もう
さすがさすがですねやっぱり。
はい、
うん、
ちょっと説明が難しいですけどね
そうだね、
うん、
だから抽象化も大事なんだけど、まあ、それ以前に経験を集めるための目みたいなのも必要、
うん、
どっちも必要で、
うん、
でそれをこう育むには誰かのコピーを
模倣をね、
うん、極限までやった経験っていうのが1個とか2個とかあった方がいいんじゃないかなって、
うん、
で僕はどっちもちょっと足りなかったなっていう、
うん、
なんかそういう思いがあります。
なるほどね、
うん、
今はでも模倣から始まってるような感じですか。
あ、
仕事したりとか
全然
あれ
全然してません。
もうあれ、そうなんですか、
うん、
よくそのなんか語れますね。その模倣して、
うん、
模倣してなんか良かったみたいな、
うん、
経験があってからこそ、
うん、
あん時から模倣しとけばよかったな、
うんうん、
っていうのが多分何ていうんですか、模倣が良かったっていう、
うん、
結論への至る、
うんうん、
至り方じゃないですか。
ああちょっと違いますね確かに僕は
模倣がいいとは思っているものの、
うんうん、
すごいおすすめするんだけど自分では模倣していないと、
はい、そうですそうです
いうことですか。
今もだから目移りしてます、うん、常に
逆になんかよくその感じで語れますね、
うん、
そのなんか大いに後悔 し,、うん、してる。
そうですね、今も後悔してる。
後悔してるやつの語り方ではないですね、
うん、
もう後悔を経て反省をし、
うんうん、
それを生かして同じ失敗をしないようにみんなにアドバイスする
うん、
立場として語っている語り方ですよね。
そうだね
今のは、
うん、皆さん
よくその語り方できますね、
うん、勘違いしないでほしいんですけど、
うん、
僕はこうすればよかったなって思うけど自分は改善せずに、
うん
うん、後悔だけして し続けて皆さんにもっとこうした方がいいよって言ってるっていう。
それがもう面白いわどういうこと、そんなことあるんだ。
なかなか珍しいかもしれない。
珍しいね。
うん。
鋼の精神だわ、だ、うん、逆に。
背負ってるからね、後悔。
うん。
一切改善とかはせずに。
改善しないんだ。
背負い続けてるから。だから言葉にやっぱり重みがあるっていうのかな。俺の言葉に。
いや、そうか。
うん。こう、普通とは違う重みが出ちゃうね、やっぱり。
うん。
うん、普通の人はやっぱ単純普通に反省して改善し続けて鍛え続けた人の言葉ってすごい重いじゃん。シンプルだけど、
うんうん、う
わぁなんか不敬ってなるけど、
うん、
僕はもう全く改善せずに後悔だけを積み上げてきてるから、
うん、
ちょっと別の重さが出るよね、
うん、いやなんかそれもその後悔もいろんな目移りがあって、
うん、
なんかよく二つに絞り込んだなと思って。まあでもすごいな、そういう逆にだからいいかもしれないね、それはそれで。うん、なんか普通の人っていうか、僕は、うん、その自分の中で何か完成して、
うん、
次のアクションにつなげるみたいなことで、
うん、
その後悔を払拭する。
うん、
積み重ねていくんですけど、
うん、
なんかまあそうやって自分を受け入れていくんですけども、
うん、
まあ宗男さんはそのなんか 公開ごと受け入れてる感じがやっぱありますよね、うん、新しい受け入れ方ですよね、
うん、逆にね、
うん、
辛いっていう。
そうだね、
うん、
それはでもオリジナリティだと思いますね、
うん、
それはそれで。
そうだね、
うん、まだ間違ったこと言ってないんだよな別に。
そうですよね、うん、間違ったことは言ってないですよね。
全部合ってんだけど、
うん、実践が一切伴ってないだけで。
そうだよね、
うん、多分合ってますよね、うん、言ってることね。
そうだよね、合ってる、
うん、
合ってるし正しい、うん、それはそうだっていう、
ね、そうだよね、うん、抽象と具体っていう、
うん、いやでも具体がすごい足りない気がする
え
それ実際やってよかった、
うん、
なんか他に抽象化して他に応用できるようにしよう、
うん、
これが抽象と具体の繰り返しのやり方だと思うんですけど、
うん、
なんか実際にやってみない、
うん、
なんか数式だけ書いてやってみないみたいな、
うん、
なんかそんな感じがありますよね、胸はその、うん、
ストリートファイターだけしてるから
ね。そうだよね、だなんかもう、うん、
何もせずに
あのガリレオの逆みたいな感じ、うん、福山雅治のガリレオなんか実に面白いやってみようって言って数式書いてやるじゃないですか、うん、あれの逆だよねもう、
うん、実に面白いって言いながらストリートファイターしてるストリートファイターも別に強くなんないしね結局。
ああ。
分かってるんですよちゃんと強くなるにはどうすればいいか。
そうだよね、
うん、じゃあ今日はこれでエンディングに移行しますか
はい、
じゃあエンディングです。
はい、
お便り
あと4分って書いてあるけど、
え4分
大丈夫なのかな。タイムリマイニング、
あやばい、うん、じゃあちょっと終わるか、
終わりましょうか、
うん、
今日は
あと4分なんでね、エンディングはちょっとあと4分っていうことで、
うん、
まあでも副鼻腔炎の話もできたし、
うん、終わりましょうか、
話したいことは、
はい、
話しました。じゃあ、うん、
軽くなったということでね。
そうですね、
皆さんの、
うん、じゃあまた来週ってことで、
ね、来週なの、ちょっと来週はね僕ちょっと出張だと思うんで、
うん、
また、
はい、
私から皆さんに声かけさせていただきますので、
はい、はい、じゃあ
収録のタイミングは
タイミングがいい時にまた出るってこと
で、うん、やりますので、
はい、
はい、今でもお便りではお待ちしてますので、
お便りは本当にやばいです、もう
お願いします、本当に、
うん、本当にやばいです
、すぐ読んじゃう、
うん、そうだね
もうすぐ読んじゃいます、
すぐ読んじゃいますね、
はい、
じゃあ今日はこれで終わりましょう、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました。